耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第894回8月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるかという本をご存知でしょうか。またね、この本の第2弾として美容院と1000円カットではどちらが儲かるかという本、こちらもご存知でしょうか。いや、実はですね、これ僕個人的に読んでてですね、非常に面白い本でね、どんな本かと言いますと、経営者必須の管理会計理論をですね、まあ、小説仕立てで、まあ、分かりやすくレクチャーしてくれる本なんですよ。で、僕ね、これすごい新刊ラジオ向きだから新刊ラジオでやってたと思ったんですけども、今日ね、このシリーズの第3弾を紹介したいんですが、全1弾2弾やってなかったことがこの前判明しましてですね、いや、スタッフになんでやってないんだよってちょっと逆入れしたんですけども、すいません、僕が取り上げてなかっただけです。ちなみにこのシリーズ全2作はね、累計で42万のベストセラーということで、人気の方も着実に伸びております。で、今回はね、この第3弾紹介していきたいんですけども、前作をもし読んでる方にはですね、おなじみの登場人物も帰ってきますので、まあぜひ楽しみに聞いていってください。というわけで今回は楽しく読める会計本紹介してまいりたいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております林厚夢著、小肌は大トロよりなぜ儲かるのかという本です。著者の林さんはですね、株式会社林厚夢アソシエイツの代表取締役として、公認会計士や税理士、経営コンサルタント、会計システムの設計などを行われている方です。で、まあ、会計のプロフェッショナルの視点から書いたね、多くの著書を出されてるんですけども、とりわけ、餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか、あと、美容院と1000円カットではどちらが儲かるか、この2冊がですね、累計42万部のベストセラーになりまして、まあ、難しい印象のある会計知識をわかりやすく身近なものとしてくれるシリーズとしてね、好評を得ています。で、今回紹介するね、小肌は大トロよりなぜ儲かるのか、まあ、気になるタイトルですけども、これもね、楽しく読める会計本というスタイルそのままに、前作から数年後の物語に会計を絡めながら描くシリーズ第3弾です。で、まあ、どんな物語かと言いますとですね、まあ、今までのシリーズで主人公矢吹ゆきはですね、急性した父の後を継ぎ、経営不振のアパレル会社ハンナの社長に就任します。そう、アパレル業界の話なんですね。で、まだ経営にも管理会計にも疎かったゆきはですね、謎のコンサルタント安住教授から様々な会計知識の手ほどきを受け、ついに経営の再建をやり遂げてきた、そんなストーリーだったんです。そして今作、数年後ね、年商100億円を上げるほどの会社にまで成長したハンナだったんですけども、折からの不況の影響で業績は再び悪化、ついには経営改善策をめぐって幹部同士の衝突が起こり、社内の空気が悪くなる一方になってしまった。その上ですね、世話になっている文京銀行からですね、半年後までに15億円を返済してほしいとまで言われてしまい、いよいよ追い詰められた主人公ユキは、あの安住教授に救いの手を求めました。しかし当の安住教授はというと、まだまだ難ありなんですけども、二人の再会ドラマからまずお聞きください。
君は二度も会社の危機を乗り越えてきた。そんな君がなぜ自信をなくしたのか、私には不思議でならない。
これは以前先生から教わったことを書き溜めた私のバイブルです。これまで何度も繰り返し読み直しました。すべてマスターしたつもりでした。でも思うような結果が出ないんです。それにいとこと議論してると、先生から教わったことまでわからなくなってしまいました。
マスターしたつもりが、実は何も分かっていなかったということかね。
そうかもしれません。
管理会計は2年も勉強すれば大方理解できる。だが実際使うとなると話は別だ。管理会計は経営、業務、法律、税金、情報技術、人の感情などと複雑に絡んでいる。幅が広いだけでなく奥も深い。君には管理会計の知識はある。しかし目の前の問題が解決できない。理由ははっきりしている。君の知識が借り物だからだよ。
借り物ですか？
いかにも。管理会計が君の体の一部になっていない。
そうかもしれない。知識をそらんじることはできても、 使いこなすことができてない。ならどうすれば？
自分の頭で考えるんだ。
考える？
いいかな。君がこれまでに学んだ知識は会計の先人たちが長い年月をかけて考えたもので、君が努力して考えたものではない。借り物に過ぎないのだよ。大切なのは管理会計理論を君の経験を通して理解することだ。その過程でいろんなことが見えてくる。管理会計がいかに素晴らしいか、そしていかに欠陥だらけかということもね。経験を積むことで先人の知識は君の血肉になる。君の価値観になるのだ。
はい。というわけでドラマを聞いていただきました。ね、もう安住教授いいこと言いますよね。しかしですね、この後、この要の安住教授はですね、怪我で入院してそのまま行方不明になってしまうというですね、まあ非常に前作を読んでると、まあ安住教授らしいなというエピソードがあります。果たして頼りの教授を失ってしまったユキに、経営者として会社を立ち直らせる本物の会計力がつくのか、いよいよそれが試される時が来たというのが、大まかなストーリーです。でね、この物語の中でやっぱとりわけ重要なのがですね、管理会計の知識です。安住教授が教えてくれたりね、ユキが経験でこう体得してたりしますけども、今までの2作ではですね、会計は騙し絵だから決算数値を鵜呑みにしてはいけないとか、あと会計情報の使いこなし方、つまり会計リテラシーが重要であるというのを取り上げていました。まあ、簡単に言うと会計の読み方がメインだったんですけども、今回はですね、会計の基本に立ち返って利益とは何かというのを考える内容になっています。利益の本質を知ること、本当に使える管理会計知識を身につけること、というのがね、まあこれからを生き抜く経営者には不可欠だとね、著者の林さんも考えてるんだそうです。で、今回の物語、全10章で構成されていますので、各章の内容を簡単にご紹介していきたいと思います。第1章、見えない赤い糸なんか存在しない。この最初の章ではですね、ユキと教授の再会に絡めて、会計情報を歪めてしまう3つの会計工順、また20対80の法則というのが解説されています。第2章、何もしなくても腹は減る。ここではですね、高級フレンチレストランをモデルに、減らしてはいけない費用や経営資源を使う時の注意点、間接費、固定費、業務費用の意味なんていうのを教えてくれます。そして2章の最後でなんと安住教授が倒れてしまうんですね。第3章、決めたルールは勝手に変えてはいけない。はい、安住教授が倒れてしまい、しかも行方不明になってしまったというわけで、ユキの本当の戦いが始まります。この時ですね、有名アパレルメーカーとの M&A 計画がね、突如持ち上がりまして、それがまたユキたちの悩みの種になっていくんです。第4章、外からでは何も見えない。第5章、工場には現金が埋まっている。この2章ではですね、現状を知るため富山工場の視察に向かってユキたちが描かれていまして、そこでですね、過剰な在庫や管理されているようで落とし穴があった生産ライン、そして工場にはまだまだ現金が眠っているということを知るんです。ここではさらにね、利益と営業キャッシュフローの違いなんていうのも解説されています。第6章、キャッシュフローは嘘をつかない。ここではですね、経営にマイナスに働く製品バリエーションの増加やキャッシュフロー計算書から読み取れることは何かというのを取り上げています。で、章のまとめにですね、リーマンブラザーズのキャッシュフロー計算書なんてのがね、掲載されてまして、なかなか興味深かったです。ちなみに第6章物語の中でついに安住教授が戻ってくるんですけれども、どういう風に戻ってくるかは言わんときましょう。第8章、見えない世界を可視化する。付加価値活動時間と非付加価値活動時間から分かる利益と無駄というのがありましてですね、これを富山工場をモデルにして教えてくれます。また前作、餃子屋と高級フレンチでも触れました、活動基準原価計算についてね、さらに掘り下げた解説がされています。第9章、小肌は大トロよりなぜ儲かるのか。はい、ここでタイトルが出てくるんですけどもね、小肌は大トロよりなぜ儲かるのかという問題の答えがここで描かれています。答えとしてはですね、運転資金の回転力なんですけれども、何を言ってるかよくわからないという人はぜひ第9章だけでも読んでみてください。第10章、ウサギは亀よりなぜ早い。ここでは為替換算の落とし穴や少ない資金で営業キャッシュフローを増やす鍵は在庫の回転速度と粗利益率にある ということなど、さらにですね、現金増加力を弾き出す方程式なんていうのが紹介されています。まあ、他にも利益ポテンシャル、 J コスト、減損処理とね、まあ、いろいろ学ぶことが多い章なんですけども、まあぜひですね、1章から9章まで読んで会計知識が頭にこう染み込んできたら、この10章の知識全部取り入れてほしいと思います。というわけでね、まあ、駆け足で紹介してまいりましたけども、まあ、この一冊でもね、まあ、なかなか学べると思うんですけども、まあ、要所要所でですね、まあ、前2作のレクチャーを参考にするところなんかありますので、まあ、前作のですね、餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか、そして美容院と1000円カットではどちらが儲かるか、こちらを読んでからですね、第3弾、小肌は大トロよりなぜ儲かるのかをね、見てほしいと思います。で、その方がですね、多分主人公のユキさんもね、会計とか何にも知らない状態から始まるので、まあ、ユキさんと一緒にね、学んでいける感じになるでしょう。で、このシリーズ全体をまとめますとですね、やっぱり小説仕立てというのが非常にいいです。まあ、図表なんかもありますから、会計知識が全然ないとか、会計知識弱いんだという経営者の皆さんはですね、ぜひ読んでください。では、書籍情報です。小肌は大トロよりなぜ儲かるのか。林厚務著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はですね、今までその会計を見るところだったのが、今度会計を見た後に何を実践するかっていうところに入っているのでね、まあ実践編に近い内容なんですよ。なのでですね、結構いきなり読むと敷居が高いかなって思えることもちらほらとあります。で、何よりもですね、今会計知識が全くないという人はですね、このシリーズを読むときに物語を楽しんだ後に、あの時ユキはなんでうまくいったんだろうと言って会計知識を読み始めるというのがね、おすすめですね。いきなりね、やっぱり会計知識を得ようとするとですね、物語がうまく楽しめなくなっちゃってね、なんかこうつまんないなとか思っちゃうかもしれないので、まあ、せっかく物語がついているんですから、物語の方を楽しんでから会計知識を覚えていってください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。